耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。本日は悪役に関する本をご紹介しようと思います。悪役、皆さんどんなイメージを持ってるでしょうか。皆さんですね、映画とかね、ドラマとか見てて悪役ってよく目にすると思うんですけども、これ実はですね、僕役者の友達結構いて、また僕自身も演技の練習をした時期があるんですけども、やる側からするとですね、悪役を演じるのってすごい楽しいんですよ。僕なりに分析すると、僕ら当時未熟だったんで、正義の役をですね、かっこよく演じるってのはなかなか難しいんですけど、悪役を悪そうに演じるってのはなんか簡単に覚えたんですね。また台本を読み込んでいく過程で、正義の役と違って悪役って本当いっそ清々しいほどクズなんですよ。でこのクズをですね、愛してくれるのはおそらくこれを演じてる僕ら自身なんじゃないかと。まあ悪役同士の俳優でね、結束してちょっとこの悪役をもっと愛してやろうぜと、そういう感じでね、やったのがいい思い出です。で、そんな悪役なんですけれども、今回はですね、ディズニー映画に登場する悪役の魅力を紹介する本、結構変わった切り口でね、紹介する本を、新刊ラジオで取り上げようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、主婦の友社より出ております、ディズニー・ヴィランズ魅惑の言葉という本です。このディズニー・ヴィランズという言葉、皆さんご存知でしょうか。これはですね、ディズニー作品に登場する悪役たちの総称ということなんだそうです。ヴィランで悪役、ヴィランズで悪役たちっていう意味なんですが、今回そんなディズニー・ヴィランズにスポットを当てた書籍をご紹介していこうと思います。ちなみに、皆さんご存知のようにディズニー作品完全懲悪であることが多くて、物語の終わりはですね、このヴィランズが倒されて完結することが多いです。しかしそんなディズニー・ヴィランズなんですが、ヒーローに負けないくらい非常に魅力的なキャラクターがたくさん存在しています。今皆さんの頭の中にですね、どんなディズニー映画の悪役が浮かんだでしょうか。僕はですね、ちょっと古いんですけど、白雪姫の悪の女王ですね、子供心にね、見た時にもうこんな悪そうなおばさんいるのかっていうね、もうメイクからして悪そうで、それでいて自分は美しいと思って何勘違いしてるんだろうこいつは、なんてそんな思いがあるんですけれども、さて、じゃあそんなね、悪役の魅力を紹介する前に、ウォルト・ディズニーの言葉一つ引用しましょう。ウォルト・ディズニーこういう言葉を言っていたそうです。優れたドラマには必ず拮抗する善と悪とが存在する。なるほど。確かにですね、面白い物語には魅力的な悪役が登場します。でその悪役、ヴィランが物語を進行していると言っても過言ではないでしょう。今回紹介する本、ディズニー・ヴィランズ魅惑の言葉には、そんな魅力的なディズニー・ヴィランズの名言がね、たくさん詰め込まれています。今回その中からですね、僕らが独断で選んだいくつかの言葉を紹介させていただきたいと思うんですが、ただね、漠然と名言を紹介するだけでも味気ないので、ちょっとね、テーマ別にしてみようと思って、僕の方でテーマを設定して、そのテーマに沿った名言選んでみました。では参りましょう。まずはこちらのテーマ、野心に関する言葉。悪役といえば野心。この野心ある悪役がいてこそストーリーが進展していくんですよね。そんなヴィランズの野心に関する言葉2つご紹介します。1つ目はこちら、
俺の野心は今燃えて牙も研いで準備はできた。ライオンキングスカーより。
はい、スカーはなんか悪役の中でも特にかっこいいんですけどもね。悪役が自らの力に目覚めることで物語に息が吹き込まれ動き出します。それも一つの真実。やっと巡ってきたヴィランズの晴れ舞台はヒーローにとって苦難と試練の始まりです。ストーリーが動き出す瞬間とも言えます。彼らの恐ろしい方向が平和な世界と視聴者の心をも揺さぶるんです。というわけで、スカーから始まったんですけども、これスタッフ内でもね、言ったんですけど、この本の中でスカーだけは掛け値なしにかっこいいねっていうのがあるんです。ぜひこの本ね、実際に読むことな皆さんはですね、スカーのセリフ、スカーのね、その仕草表情なんかもこの本出てるんですけども、ぜひぜひ見てみてください。じゃあ次の名言こちら、
たとえ来年のクリスマスまでかかっても探し出してみせるからね。101匹ワンちゃんクルエラより。
たとえヴィランズの手を一度かいくぐったとしても安心はできません。どんなに時間を費やそうとも目標を達成しようとします。不眠不休をものともしないヴィランズの強い執念はヒーローたちの大きな障害となり、それと同時に彼らの結束を高めるのにも一役買っています。そう、ヴィランズの執念こそがヒーローとストーリーをより輝かせているんです。101匹ワンちゃんのクルエラ、まあ、ちょっとね、クルエラは本当毛皮が欲しいっていうだけの、目標なので、僕の中では本当にね、ひどいやつだなっていうイメージがあるんですけども、この執念深さというのがですね、視聴者をですね、よりこうヒーローたちに感情移入させますよね。そういう意味ではクルエラもすごいいい悪役だったんじゃないでしょうか。じゃあ次のテーマに行きましょう。次のテーマはこちらです。愛に関する言葉。まあいつの時代も愛をテーマにした作品ほど心を揺さぶられるものはありませんよね。ディズニーヴィランズたちはその障害として愛し合う二人の間に立ちはだかります。そんなヴィランズの残した名言紹介していきましょう。まずはこちらから。真実の愛などない。リトルマーメイドアースラより。愛を真っ向から否定する言葉ですね。そう、ヴィランズは愛を信じません。愛とは見せかけであり、戯言であり、何も意味のないものと言うんです。愛のために悪に立ち向かうヒーローにヴィランズは残酷にそう言い放ちます。しかしヒーローたちは知っているんです。どんな小さくとも、その形が見えなくとも、この世界には必ず真実の愛が存在すると。こういったね、悪役たちの残酷な言葉を乗り越えることによって、真実の愛にヒーローたちは到達していく。しかしですね、このアースラの言葉、まあ、真実の愛などない、ここだけ抜き出すとね、アースラがやっぱりその、悲しいんだなっていう、そういうところも感じられます。ちょっと逆説的なんですけれども、これも悪役の魅力を感じる言葉の一つなんじゃないでしょうか。では次の言葉、こちら。
そうさ、俺は最高に生かしたやつ。
美女と野獣ガストンより。ガストン憎めないんですよ。バカなんですけどもね。これはまあ愛の言葉として選んでいいかなっていろいろ考えたんですけども、自己愛ということで選ばせていただきました。そう、ヴィランズはですね、誰かを愛するよりも自分を愛することが大好きなんです。彼らに共通するのは、事態に楽観的であることと調子に乗れること。まあ生きづらさが蔓延している現代社会においてはですね、ある意味素晴らしい能力かもしれません。しかしながら、この行き過ぎた自己愛というのは、己の目を曇らせて周りから愛を見えなくさせます。まああまりにもね、自分を愛しすぎることというのは、結局誰からも愛を得られず、愛を失うことにつながってしまうんですよね。まあ得たければまず与えようなんて言葉もありますけれども、ガストンもね、本当に自己愛が強くて憎めないんですけれども、もうちょっと周りを見れるようになればなーなんていう悪役でした。まだ美女と野獣ね、見たことない人はね、ぜひぜひ見てみてください。ガストンね、愛すべきバカですよ。では次は最後のテーマです。こちら。現代社会にも通じる深い言葉。ヴィランズというのはですね、野心家でありながら徹底したリアリストでもあります。だから彼らが発する言葉にはですね、その作品世界から飛び出して、現代を生きる我々にも通じる心理というものがあるんですね。まあ実際にその世の中に絶望したからこそ悪役になっているっていう悪役もいろんな作品にいるわけなんですけども、そんな悪役ヴィランズの彼らは世の中をどういうふうに見たのか、そんな言葉2つほどご紹介します。まずはこちら。
本当のバカとは絶望するやつを言う。
アラジン、ジャファーより。まあ相手を鼓舞して、なんか意欲を奮い立たせるような言葉なんですけど、まあヴィランズにとってはですね、相手を自分の企みにこう引きずり込むための仕掛けの一つ。まあヒーローの前向きな姿勢さえ己の欲のために利用する、その冷徹さこそ悪の悪たるゆえんなんですね。まあヴィランズがヒーローに対して大真面目に正論を説く、そんな時こそ注意が必要と言えます。しかしながら、ジャファーのね、この言葉、ある意味深い。本当のバカとは絶望するやつを言う。プラスに捉えればですね、非常に感慨深い言葉ではあるんですけども、どうしてああなってしまったジャファー、そんな気がしなくもないですね。では次の言葉。
この世は不公平なものだ。
ライオンキング、スカー。 はい、スカー2度目の登場です。まあ、あのジャファーのね、さっき の、 あの本当のバカとは絶望するやつを言うとセットで噛み締めたい言葉だなと思うんですが、そう、この世が平等で公平な場所だと誰もが信じられるものではありません。まあ、少なくともね、このスカーの短いつぶやき、まあ、落胆とともに吐かれた暗いこう心情にはですね、真実味がありますね。しかし、これ言ってることは正しいんですけども、まあ、スカーにしろジャファーにしろですね、こういったヴィランズのように不平不満を口にするばかりでは苦境を乗り越えることはできず、世の中を良くすることはできないわけです。そういったね、苦境を乗り越えられずに、凝り固まってしまった悪役をヒーローたちが乗り越える姿に僕らは感動するんじゃないでしょうか。物語の中ではですね、やはりその悪役というのは、まあ、一つの壁、またその主人公にとっての障害として大きな役割を果たすんですけども、そのね、あの悪役の美学に、小さいお子さんたちは惑わされちゃいけないですよ。はい、そんなこんなでディズニーヴィランズたちの魅惑の言葉いかがだったでしょうか。今回紹介できたのはですね、本の中のほんの一部です。他にもですね、作品としては、白雪姫、シンデレラ、不思議の国のアリス、ピーターパン、ピノキオ、眠れる森の美女、塔の上のラプンツェル、ワンワン物語などなど、まあ、ヴィランズのね、紹介しきれなかった魅惑の言葉がたくさんあります。例えばですね、あ、こってこてだなこれと思ったのがですね、僕があの最初に頭に思い浮かんだ白雪姫の悪の女王のセリフ、もし失敗したらどうなるか分かっているね。一度これ役者として言ってみたいセリフですよね。僕なかなかそういう顔じゃないんでね、こう悪役って回ってこないんですけども、失敗したらどうなるか分かっているねって言ってみたいですよね。まあ、そんなこんなでですね、悪役の言葉、僕はこの本で非常に堪能させていただきました。まあ、本書を片手にですね、皆さんもヴィランズにスポットを当てて作品を見直すのも面白いかもしれません。そんなこんなで書籍情報です。ディズニー・ヴィランズ魅惑の言葉、主婦の友社より税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本はいかがだったでしょうか。この新刊ラジオ音声番組なのでね、言葉しか紹介できなかったんですけども、本の方にはですね、あのそのディズニーのアニメのワンシーンを切り出したあの絵がたくさんありまして、というかページの半分は全てその絵なんですけれども、これを見るとですね、昔見た、子供の頃に見たディズニー映画を思い出すと思います。実際僕もですね、ハートの女王、あの不思議の国のアリスは見たことなかったので、あ、ハートの女王ってこんなおデブちゃんだったのかとか、ね、あとですね、あの眠れる森の美女の悪役マレフィセント、こんななんか悪役した造形だったっけなんて思いながら見てたんですけども、まあ、ディズニー映画の悪役ってのはね、非常に分かりやすい悪役ですよね。なんか小さい子供だったらこいつ悪いやつって指差して言えるような悪役が多いんですけども、大人になってですね、そのセリフをね見てみると、実は深いセリフっていうのもたくさんあったんだなぁなんていうふうに思います。まあ、なのでですね、皆さん、こちらの本をですね、あの友達なんかとね読んでみて、あったねこんなセリフとニヤニヤしていただければ面白いんじゃないでしょうか。なお類書にですね、ディズニープリンセス愛の言葉っていうのもありまして、いわゆるそのヒロインの方に焦点を当てた、本なんかも出ています。こちらの方もぜひチェックしてみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。